刻は10時40分30秒ほど回りました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM コロワイドプレゼンツホット湘南。この時間は葉山町提供わっしょい葉山、今年度のトークテーマは地域防災です。今日は葉山町消防本部消防長の伊藤芳樹さんにお話を伺います。伊藤さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
今年度からトークテーマが地域防災となりました。この地元の皆さんにですね、防災意識さらに高めていただこうということで、お話いろいろお聞かせいただきたいと思います。まずはじめになんですが、この消防本部と私たちの関わりについて、火事が起きたとき、そして救急のときに119番が思い浮かぶ、また実際に通報したことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。改めてここで消防署の活動について教えてください。
はい、私たち消防、まあ、どちらの消防も一緒だと思いますが、まず消火活動、それから昨今増えております救急搬送、それからですね、最近激甚化頻発化しているような大規模災害の救助捜索活動、合わせまして火災を起こさない、例えばそういう状況を浸透させていくための予防の活動、大きく分けてこの4つほどに絞られます。
はい、この今ですね、最初の方にも触れました119番なんですけれども、こちらとあとは、新しく救急電話相談というのがありますよね。はい、こちらもちょっと教えていただきたいと思います。
はい、シャープ7119、これは神奈川救急相談センターというところに、かかります。こちらについては、本当に救急車が必要なのか、呼んだ方がいいのかなっていう迷った時、今すぐ病院に行かなければいけないかなと迷った時に、専門の例えば看護師さんですとか医師が電話の対応をして、病院に行く必要があるか、救急車を呼んだ方がいいかということを判断する、そういう電話サービスで、24時間365日年中無休で、開設しています。もう一つはシャープ8000、神奈川小児救急ダイヤルというのがございまして、こちらは家庭でどのようにお子さんが具合が悪くなったときに対処すればいいか、またすぐに医療機関にかかる必要があるかなどについて相談ができるような窓口になっております。こちらは毎日開設しておりますけれども、相談時間については夜間18時から翌朝8時までということで、こういうダイヤルサービスがございます。
はい、こちらですね、119番にかける方、困ったなという時にかける方多いかもしれないんですけれども、今このシャープ7119、迷った時にというふうにお話ありましたね。それはどういうことですか、具体的にというか、どういう状況が多いでしょうかね。
はい、葉山町の救急搬送についても、いわゆる軽症者、医療機関に行ったけれどもその日のうちに、入院をしないでご自宅に帰れる方の割合が4割を超えてます。で、本当に、必要な緊急性のある搬送連絡が入った時に、救急車が消防本部に、ない状況、足りなくなってしまう状況というのが想定されます。そういうものを回避するために、なるべく緊急性の高い、事象から当然救急車を使っていただきたいというような思いもありますので、もし緊急性がなければ、この相談ダイヤルに相談した上で、ご自身で通院していただくとか、タクシーを呼んでいただくとか、そういうような状況をお願いするために、こういう相談ダイヤルというのが新たに設けられています。
それは安心ですね。ちょっと迷った時どうしようかなっていう時には、このシャープ7119、そしてシャープ8000、こちらは、小児お子さんということでしょうかね。
そうですね、お子さんに特化したダイヤルサービスという形になります。
覚えておくといいですね。そしてその通報する際に、こちらから伝えること、どういった伝え方をしたらいいんでしょうか。
はい、まず落ち着いて、状況をお伝えいただくということが一番大事だと思います。特に本当に、緊急性のあるものについては、例えばお子さんの場合は、唇の色が変色しているとか、 痙攣引き付けを起こしている、これはあのかなり緊急性が高い、事象だなと思いますので、その身体の状況を、まあ、親御さんがあの細かく伝えていただくということが非常に重要かなというふうに思ってます。
そうなんですね。ただいざという時にそれができるかなという不安もありますが、どうしたらいいでしょう。
はい、まずあの本当に落ち着いていただくということとですね、それからあの、まあ、細かく伝えるために、やはりあの日頃からの体調をよく観察して、まあ、今まで、遭遇したことのないような症状が起きた、起きそうだという時にですね、やはりあの細かくお子さんの状況をつぶさに見ていただくということが大事かなというふうに思います。
実際にあの避難訓練とかありますが、こういった緊急通報の訓練練習というのは行われているんですかね。
なかなかあのそういう機会に遭遇する、まあ、しない方がいいと思いますけれども、あの例えばあのご家族間で、例えばお父さんが急に具合が悪くなっちゃったという時に、電話連絡の練習、119番通報の練習をしてみる、ご家族間で、通報の真似事をしていただく、必要なものを何を伝えたらいいか、どういう症状だということを先方に話したらいいかということを模擬的に練習していただくということも備えになると思います。
そうですね。備えというのはこう物だけではなく、考えておく、知っておくというような意識の部分も重要になりますね。今日のわっしょい葉山、葉山町消防本部消防長伊藤芳樹さんにお話を伺っています。それではここで一曲お聴きいただいて後半に続きます。 お送りした曲はカーラ・ボノフ、サンバディーズ・アイズでした。この時間は葉山町提供わっしょい葉山、今年度のトークテーマは地域防災。今日は葉山町消防本部消防長の伊藤芳樹さんにお話を伺っています。続いては葉山の事故災害の状況などはいかがでしょうか。
はい、葉山町はですね、全体の面積の約7割が山、それから海岸にも面しているということで、これから海の事故がですね多くなります。一番多いのはサップで沖へ出て戻れなくなるなどの事故が多いので、これについては無料で使える海岸の海洋の気象情報サイト、海天気 JP というのがございますので、そちらで波の高さとか潮の動きだとか風の力だ風向だとかっていうのはよく見て海に出ていただければいいかなと思います。もう一つは先ほどお話した山の事故として、双子山山系道に迷って、帰れなくなってしまった、もしくは滑落して負傷してしまった、結構事案が多いということもあります。低い割には標高が低い割にはアップダウンが厳しい山になりますので、装備についても、それから気象状況なんかについても、葉山町のホームページに注意事項が掲載されてますので、こういうものをご確認いただきながら山歩きを楽しんでいただければというふうに思います。
はい、葉山も逗子も海山があって非常に楽しみいっぱいのところですからね、皆さん安全に気をつけて楽しんでいただきたいと思います。その他葉山逗子で暮らすにあたり気をつけたいこと何かありますか。
そうですね、やはり気象の状況ですね、自然が豊かな葉山町でありますので急変するということがあります。海の事故でも山の事故でもある程度その1日をですね長い時間を想定した予報を見た状況で、いろんな山歩き、それから海水浴マリンレジャーなんかを楽しんでいただいた方がいいかなというふうには思います。
そうすると天気予報とかそういった情報をこまめにチェックする、そういう必要がありそうですね。
そうですね、
伊藤さんも普段からこうチェックよくされてたりもするんでしょうかね。
割とそうですね、
はい、今日この後ちょっとお天気崩れるような予報も出てますので、皆さん空を見ながら雲ですね、見て、こういった天気のチェックする習慣つけてみるのもいいかもしれません。続いて葉山消防の取り組み、こちら新しいものが始まりましたね。ご紹介お願いします。
はい、地域防災力ということで、この強化としてですね、本年4月1日からスタートしましたのは、機能別の消防団、従来 の消防団組織と違って、本当にピンポイントに活動していただく制度の取り組みが始まりました。例えば大きい災害があったときに、避難者の避難所への誘導、それから物資の搬送ですとか、そういうものを、それからですね、例えば平時の場合に、例えば AED の操作をこう広めていく、防災に関わる人の裾野を拡大するという意味を含めて、救急救命講習会の講師を出前でやったりとか、それから避難所の運営支援をしたりとか、もしくはその消防団としての その活動の PR 広報活動を担っていただく機能別消防団制度というのが4月1日からスタートいたしました。
それが機能別ということになるんですね。はい、ここまででまだ4月から始まったばかりということなんですが、現在どういった状況ですか。
はい、まだこれから本当にスタートしたばっかりなんですけれども、まずは普通にその AED の操作が受講者のレベルでできるような状況で、習得していただいて、それから徐々にステップアップして、指導者として、皆さんにそのレクチャーができるような知識を習得していただく。ただこの機能別消防団はいろんな役割を地域で担っている方が入っているので、例えば学校の PTA の役員やってましたとか、あと民生委員やってますとか、 ライフセービングクラブに所属してますとかですね、元看護師ですとか、いろんな方がいらっしゃるので、まあ、そういう方々が徐々に知識を基礎的なものから始まって専門知識に移行して、いろんなところでこういう防災の知識を広めていただくための役割を担っていただきたいと思っています。
続いては、家の中での防災チェックということでちょっとお聞きしたいなと思うんですが、この家の中で何か気をつけるポイントなんかありますか？
はい、まず火災の予防という観点で言いますと、今はもう義務付けになってますけれども、例えば古い家屋の場合には、義務付けされたのが遅かったので、なかなか進まない状況もありますけれども、家庭用の火災報知器、これがあることによって、耐火にならずにぼやで、火災が起きてもぼやで済むということが、事象がたくさん見受けられます。それからちょっと盲点になりますのは、電気コンセントにホコリがたまってそこから出火の原因となるような事象も見受けられますので、こまめにチェックして清掃していただくということは非常に重要かなというふうには思います。
続いては普段の行動の中で火災につながりやすいこと、これ気をつけた方がいいよというのがあれば教えてください。
はい、今少なくなったと思いますけれども、喫煙される方、寝タバコ、特に高齢者の方の寝タバコが出火原因のいつも上位を占めているということもありますので、寝タバコはなるべく避けていただきたい、そういうこともありますし、できれば家庭用の消火器をですね、これはお買い求めいただいて、消火器を一家に1本備えていただく、こういうことは非常に重要かなというふうには思います。
現在このご家庭での消火器の設置率というか、そういったのってどうなんでしょうかね？
ちょっとその辺は細かく把握はしてないんですけれども、消防本部の方にお問い合わせをいただいたりするということはございます。
そうなんですね、はい、では何かそういったところで聞きたいなということがある場合はどうしたらいいでしょうか？
はい、消防の方で言いますと、例えば予防課というところがございますので、消防にご連絡いただいて、予防課に、例えば家庭用の火災、消火器を備えるのに どういうものがいいんだろうとかっていうようなお尋ねをいただければ、私の方でお答えさせていただきます。
実際に、ちょっと思い出してみたときに家にあったかなと思うんですが、あったとしても古いかもしれないんですよね？
そうですね、やはり定期的なそのチェックは必要ですし、だいたい10年ぐらいのスパンで新しいものに取り替えるといった方が、それはお勧めするような状況ですね。
はい、今一度皆さんご自宅の中で、ポイントいくつかありましたね。今出たお話が消火器と、あとはコンセント、これも結構こう奥まったところにあるコンセントなんかはなかなかお掃除お手入れしにくいですから、このホコリ見てみていただいた方がいいかもしれな知りませんね。
そうですね、やはり我が家もですね、この間チェックしてみたらかなりホコリが溜まってましたので、早速掃除をいたしました。
そうですか、はい、では最後になりますが、伊藤さんからリスナーの皆様へのメッセージをお願いいたします。
はい、私たち早場町、小さい町ですけれども、先ほどお話しした消防団の方々がですね、私たち消防の職員と一緒に大規模災害に備えた訓練、なども専門的な器具を使って行ったりしています。やはり消防団の方も含めて、地域防災力、これに関わっていただける方、知識を持っている方をどんどん広げていくということが非常に、地域防災力の向上のために必要なことだと思いますので、まずはそういう災害に対して、火災に対しても関心を持っていただいて、何をしておくべきか、日頃からどういう備えが必要で、家族間でどういうふうに情報を共有しておくかということは非常に大事になると思いますので、ぜひその辺の取り組みを各ご家庭でお願いしたいと思います。
今日のわっしょい葉山、葉山町消防本部消防長伊藤芳樹さんにお話を伺いました。伊藤さん、ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
以上、葉山町提供わっしょい葉山でした。